できる方は立ちになってください。はじめに祈りを持ってこの礼拝を捧げたいと思います。愛する天のお父様、この素晴らしい朝を感謝いたします。あなたが日々新しく恵みを私たちに与えてくださり、その恵みの中で私たちが一日一日生きられることを感謝いたします。今これからあなたに礼拝を捧げます。本当に素晴らしい自然を作られたこの全知全能の神様を、このような小さい私たち一人一人が主に向かって賛美できるこの恵みを感謝いたします。この時間を委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。これからの賛美するあの曲は神のお子のイエス様、子供の歌ですけれども、あの私たちここにいるあの一人一人大人になっても、その子供のような本当に素直な気持ちを持って、いろいろ1週間ありますけれども、ここには私たちは礼拝するために来ました。本当に神様に純粋に礼拝する思いを持って、この歌を持って神様を賛美しましょう。それが私の慰めです。またヨハネによる福音書にはこう記されています。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。
Thank you.
愛する天のお父様、今私たちは主の声に聞き従い、どこまでもついていくというふうに歌いましたけれども、私たちが本当に毎日聞き従っているものが本当に主の声であるように私たちを導いてください。私たちはいろいろな声を聞きます。職場での声や家庭での家族からの声や友人からの声や日本にいる人たちからの声、またニュースからも私たちは声を聞きます。インターネットからも私たちは声を聞きます。しかしいろいろな声がに囲まれて、私たちが本当に集中し、それによって生きるものがあなたの声であるように私たちを導いてください。そうした時に私たちはどのような暗闇の中も恐れることはありません。周りの人たちの声を聞いた時に私たちは恐れを抱いたり不安に思ったり他人と比べたりします。しかし本当にあなたの声に聞き従う時に私たちはあなたの計画を見上げて希望を持って歩むことができます。そのような生活ができますように、私たちの心をあなたの上にしっかりと置いて揺らぐことのないように助けてください。そのような強い信仰を私たちに与えてください。委ねます。感謝します。イエス様の名前をお祈りいたします。アーメン。 このままお立ちになったままで前の方たちと挨拶する時を持ちましょう。おはようございます。
皆さんおはようございます。今日は歓迎終わりましたね、はい、報告ですね、報告。今日は英国教会からレイ・ゴゼン先生を迎えてですね、メッセージを、取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。それからカヨさん、トム・リンソン、カヨさん、破水されたそうで、その後の状況はご存知ですか？まだ聞いてます。まあ、じゃあまだですね。じゃあ病院で一生懸命やってますね。はいはい。それから、スワン先生の奥様のお父様が目の手術されてうまくいきました。ああ、そうかった。うん、多分そうですね。はい、じゃあお大事に、またこれからも、はい、気をつけてください。それから報告は、木深さんがもう1ヶ月まだいるということですけどということは収容会も出れるということですね。あ、よかったですね、はい、ぜひゆっくり。それから今日は久保田圭君も横浜から1週間ですね はい、じゃあ1週間十分楽しんでください。はい、ニトドリさんで、はい、あ、見つかりました。あ、よかったですね。はい、かわいい2匹のね、お子さんを、はい、あとは他に報告ございますか。あ、新しい方っていうか、あのジェームさんのお隣の、すみません、お名前もう忘れちゃったんですけど、アン・ルース、はい、ルースさんさん、しばらく、はい、はい、ようこそありました、ありがとうございます、はい、ですね、それではあの皆さんと一緒に主の祈りをお捧げしたいと思います。
主の祈り、天に増します、我の父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の権威になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すことと我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは神になる、
じゃ続けて朝のお祈りをさせていただきます。それからその後続けて献金のお祈りもさせていただきます。神様、またこうやって愛する兄弟姉妹とともに、あなたを賛美し礼拝できることを感謝します。今日は栄光教会から郷前先生を送ってくださり、あなたのメッセージを私たち一人一人に、私たちの一人一人の心に伝え述べてくださることを感謝します。一人一人がその身を整え、あなたのメッセージ、愛を受け取ることができますように、一人一人を祝福してください。またあのカンファレンスで救われた方々が、感謝します。4人の方が救われました、感謝です。あなたの家族に加られて、またしばらくはこっちにいる方、すぐ日本に帰らなきゃいけない方々などありましたが、その後のフォローも私たちが責任を持ってしていくことができますように、そして、神様の栄光が、また神様の愛が私たちを通して、果たされますように、私たちをも清め、整えたものにしてください。また今日語部、日本語の牧師先生を探しております、日語サーチコミュニティの方々がこの日曜日のための牧師先生を探しております。まだどこにいるかお名前も知りませんが、私たちは必ず必要なものを与えるというあなたの御言葉の約束を信じ、日々の中で、日々の教会生活の中で、あるいは日常生活の中でそれが必ずなされるということを確信しております。感謝します。今日はまたクレッシー・マスエさんもようやく川辺に移られ、このリハビリをまた開始されることです。彼女の中にも日々の生活の中で主に感謝できるように、 彼女の心を強め守ってください。また友人さん、母さんが発信されておりますが、元気な赤ちゃんが与えられますように、またお母さんも守られますように、お願いいたします。また酸素センターの奥様のお父様の手術、その術後も順調に回復しますように、周りの人たちの協力も得ながら順調な回復がありますように、また痛みも和らげてくださいますようにお願いいたします。また今日は日本にしばらく1週間の休暇で日本から来られた久保田圭君、この滞在を祝福してください。彼の滞在を通して多くの方々がまた改めて主の栄光を見ることができますように、そして続けて彼の働きが日本で祝福されますように、健康を守り、また霊性を守り、また精神的にも全てに祝福されますように、そしてその彼が出席されている教会も若者が大きな志を与えることができますようにお願いいたします。また日本は新しく選挙がなり、自民党から民主党という政権交代もなされております。その中で、この次の新しいジェネレーションに向けての私たちクリスチャンとしてのビジョンも与えられますように、若者が責任を持って、その自覚を持って、またこれからの日本を正しい方向に導いていくことができますように、そのクリスチャンとして自分の立場役割を日本で考えるクリスチャンが増えますように、その志を一人一人に与えてください。またアメリカの経済政治国際政治といろいろ身の回りにありますが、それも私たち一人一人がの家庭がいかに強く主に向かっていくかということに基づいております。仕事場で、家庭で、夫婦の間で、子供の間で、そのいつもイエス様を見上げ主に喜ばれる一人一人でありますように、私たちを強め助けてください。献金のお祈りをさせていただきます。神様、いつも私たちに必要なものを与えてくださる約束をしてくださり感謝します。そして今まで随分助けられ、いろんなことを、この健康も含め家族も含め、与えられました。与えられるばかりでなく、その奪われる時もありましたが、私たちの信仰があなたにいつもつながっていることができますように、この献金を通して新たな決意を私たちがまた新たに表すことができますように、感謝と喜びを添えてこの献金をお捧げいたします。このことをイエス・キリストの御名においてお祈りいたします。アーメン。
立ちできる方は再度お立ちください。主もそこにおられる。今あなたがこの場におられることを信じ感謝いたします。あなたは今生きて働いておられます。そして私たちのこの賛美を受け入れてくださいます。感謝いたします。あなたがイエス様が死からよみがえって、そして死を打ち勝って今も生きておられます。そのことがないと本当に私たちの信仰は虚しく、今この賛美は誰に対して向けられているものでしょうか。あなたの復活があるからこそ、私たちは今このようにして賛美します。そしてあなたを礼拝します。そのあなたの力強い死をも打ち破った力を感謝します。この礼拝を神様が受け入れてください。感謝します。イエス様の名前でお願いします。アーメン。お座りください。
聖書を朗読いたします。ヨハネの黙示録11章1節から14節です。それから 私に杖のような計り竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖者と祭壇とまたそこで礼拝している人を計れ。聖者の外の庭は異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。それから私の二人の証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間予言する。彼らは全地の死の見舞いにある二本のオリーブの木、また二つの食材である。彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。この人たちは予言をしている期間は、雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害をもって地を打つ力を持っている。そして彼らが証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。彼らの死体は霊的は理解ではソドムやエジプトで呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの死もその都で十字架につけられたのである。諸々の民族、部族、国語、国民に属する人々が三日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許されない。また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って、互いに贈り物を贈り合う。それはこの二人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。しかし三日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。その時二人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。その時大地震が起こって都の十分の一が倒れた。この地震のため7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ天の神を崇めた。第二の災いは過ぎ去った。見よ、第三の災いがすぐに来る。以上です。
皆さん、おはようございます。まあ、ここで私たちずっと黙示録から皆さんがメッセージを聞いてるんですね。まあ、ご存知のように黙示録を解釈するのはとても難しいんですね。具体的な意味がよくわからないんですね。また将来に起こることが多いですね。だからとても理解しにくいなんです。しかし今朝私たちは二人の証人に会うんですね。この二人の証人が現れてくるんです。まず私はクリスチャンとして持っている信仰について二つのことを言いたいんです。英語で personal という言葉、そして private という言葉があるんですね。 personal and private。 まあ日本語で personal は個人的、private はなんかこれは自分のものだという意味があると思うんですね。プライベート、あなたのものじゃない、私のものだ。私たちの信仰は個人的なものなんですね。 We have a personal faith。 だから私たちは言います、イエス様が私の救い主です、私の主です。私はイエス様のものです、私は神様の子供ですと言います。私たちはダビデと一緒に言えます、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。またパウロが言いましたように、今私がこのように生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。だからこの個人的な信仰がですね、キリスト教の中心であるんですね。そしてその信仰は神様からの、神様の恵みによる賜物なんです。だから私たちの信仰は個人的なものなんですけど、 personal faith、 でも it is not private、 プライベートの信仰ではないです。すなわちこの信仰は私のものだと、あなたのものじゃない。実はですね、プライベート正反対ところがあるんですね。すなわち私の信仰はある意味で公のものであるんですね。 A public faith。私たちは、聖書によると私たちはその信仰を他の人たちにシェアしないといけないんです。イエス様が天に帰られる前にその最後の言葉、覚えてますか？人の働きの一章の八節、イエス様こうおっしゃいました。しかし聖霊があなた方の上に臨まれると、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。だからイエス様がここでおっしゃるのは、行きなさい。あなたの信仰は個人的なものですけれども、私と一対一の関係ですけれども、それは自分のためだけではなく全世界の人たちのための信仰であると。だから私の証人となりなさい。パウルも同じようなことを言いました。これはローマ書の十一章の中にあると思うんです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし問題があるんですね。信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。そうなんです。誰かがですね、私にその救いの道を教えないと私たちが救われない。だから私の信仰は個人的なものなんですけど、でもみんなに伝えなければならない信仰なんです。 personal but not private。その神様からいただいたこの素晴らしい救いの賜物を他の人たちに喜びを持って私たちがシェアしないといけないんです。だから今朝この十一章の中に私たちがこの二人の証人に会います。そして二人の働きについて見ていきたいと思います。そして私と どういう関係、私たちもイエス様の証人でありますね。どういう関係があるか、私たちがいくつかのことをですね、この二人の証人から学ぶことができると思います。11章の一節を見るとですね、今までヨハネはいろんなことを見てきたんですね。この幻を通して、様々なことを、見てたんです。でも今ある人は、天使は直接にですね、ヨハネに声をかけます。そしてヨハネに計り竿が与えられて、そして彼はその聖女と祭壇を測るように命じられています。そしてその礼拝する人たちのを測る、測るという意味はその人数を測るんでしょうね。神の民、この神殿というところはですね、安全なところなんです。神様の民が自由に集まって、そこで礼拝を捧げることができるんです。だから患難の中にでもですね、そういう安全なところがあるんですね。そこで神の者たちが集まって、そして賛美、そして祈りを捧げることができるんです。しかし聖女の外側ですね、非常に危険なところなんです。ですから2節と読むと見るとそれがよくわかるんです。そのところがですね、異邦人、すなわち神様を信じない、知らない人たちに与えられています。この人たちはですね、神様を拒否するんですね、リジェクトする。だから神殿が安全なところ、聖女は安全なところです。外側はですね、危険なところであり、だからそこで非常に暗い、霊的に暗いところである、危険なところ。でも神様はこういう人たちをですね、リジェクトされているのではない。神様は続けて愛を持ってこの人たちの救いを望んでいらっしゃるんです。だから二人の証人を送るわけなんです。そしてこの二人の証人は、3年半、ここでですね、1260日ですねと書いてあるんですね。それは42ヶ月は3年半なんですね。彼らの働きが続けるわけです。3節から私たちはこの、証人についていろんなことを学ぶことができるんですね。まず第一ですね、彼らがですね、雨布を着てるんですね。英語で sackcloth と書いてあるんですね。 No one wears sackcloth, please. I don't think anyone's got sackcloth on today. 雨布を着る人はいないですね。しかしその雨布を着てる意味があるんですね。すなわち、この二人の、証人はですね、人間の罪、そして神の裁き、また悔い改めないといけないという話をしているんですね。すなわち人が悔い改めないと神様の裁きが必ず来る。だから神様に立ち返りなさい。そして、次はですね、二人はオリブの木の見本であると書いてあるんですね。また 二つの燭台であると書いてあるんです。オリブユーはですね、いつも聖霊様のことを、象徴しているんですね。だから二人の証人の力は神様から来るわけですね。その力を持って証しをしているんですね。そして燭台として彼らはですね、光として世の光として輝いているわけですね。そして五節と六節を見るとですね、この二人は偉大な技を行っているわけですね。口から出る火で自分たちの敵を滅ぼし尽くす力があります。また雨が降らないように天を閉じる力もあります。また水を地に変える力もあり、最後に他の災害もですね行う力があります。そしてこの3年半、この二人の証人がですね、こういうような本当に奇跡的な超自然的なことをするわけです。彼らの働きについて読むとですね、私たちは旧約聖書の二人のしもべを思い出します。一つはエリアなんですね。エリアはですね、雨が降らないようにという力があったんですね。そしてモーセも、パロの前に現れた時ですね、彼もですね、例えば水を地に変えること、他の災害災いを行っていたんです。ですから皆さんがですね、その当時の人たち、その奇跡的な技を見てですね、神様がいらっしゃる、神様の存在を知ることができたと、できたんですね。彼の技はですね、神への道印であったんですね。神様がいらっしゃる。だから、悔い改めなさい。神様に立ち返りなさい。どうでしょう、その二人の証人の働きの結果はどうだったんでしょう。悔い改めて神に立ち返る人たちがいたんでしょうか。おそらくその二人は福音をも述べ伝えてたんじゃない。だからイエス・キリストを、イエス・キリストの死と復活という話もしたんです。イエス様を神の子として受け入れて救われた人たちがいたんでしょうか。七節のご覧ください。だから本当に信じた人たちがいたということがわからない、なかったかもしれない。そのメッセージを、またその奇跡を無視して前と同じ、続けてその日々の生活を続けていたんです。でも今度ですね、七節を見ると、底知れぬところから出てくる獣が現れたんですね。学者によると、これは反キリストのことではないかと言われています。反キリストはキリストをもう大嫌いなんですね。イエスの名、イエスの愛と憐れみ、イエスの十字架、イエスの復活、一つ一つですね、もう大嫌いなんです。そしてその獣がですね、二人の証人を殺して、殺してからですね、二人の証人がですね、町の 大通りに残されてですね、そして旧説によると3日半の間全世界の人たちがですね、この二人の殺された証人を見ることができたんです。また10節、また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。それはこの二人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。面白いんですね。この二人の証人は地に住む人々を苦しめた。人間から離れた、神から離れた人間はですね、イエス・キリストをもう嫌いだけではなくですね、神様の言葉も嫌いなんですね。それを受け入れようとはしない。なぜならですね、自分たちは自由になりたい。そして神の戒め、神が要求していることを聞くとですね、窮屈な気持ちになってですね、そこから自由になりたい。だからこの二人の証人の話を通して、主の御言葉を通して彼らがですね苦しめられたと書いてあるんです。私たちはクリスチャンとして例外があるでしょう。でも普通はですね、喜んで主の御言葉を聞いて受け入れるんですね。私の話を聞いて私が苦しめられているという人がいるでしょうか。いないと思うんですね。皆さんが開いた心を持ってですね、神様の御言葉を聞いていると思うんです。だからこの二人の神の証人が殺された時ですね、世界のその町ですね、都の人たちだけではなく世界中の人たちが喜び祝っていると、喜び祝ったと書いてあるんですね。なぜならやっと神様から、また神様の御言葉から自由になったと。恐ろしいことですね。でもそれが終わりではないですね。神様がもう一度彼の存在と大きな力を示してくださったんですね。世界中の人たちが見ているうちに、そしてその神の敵が喜び祝っているときに、奇跡的なことが起こったんですね。11節、しかし3日半の後、神から出た命の息が彼ら二人の証人に入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。そうでしょう、ね。見てるうちにこの3日半死んでたこの二人の証人が突然に立ち上がって生き返ってきてですね、そして、彼らがですね雲に乗って天に昇ったと書いてあるんです。イエス様が十字架で死んだ時ですね、そして葬られた時、大祭司と律法学者たち、また他のユダヤ人の宗教指導者たちがですね、よかった、もうイエス様が死んでもう終わりだと思ったんですね。 イエス様という問題が解決されたと思ったんです。まあそれは金曜日の夜だったんですね。でも日曜日の朝どうでしょう。日曜日の朝、ある噂が飛んできたんですね。イエス様がよみがえられて、その置かれたその墓が空だったという噂があったんです。弟子たちに現れたということも聞いてたんです。そして結局誰もそれを否定することができなかったんですね。イエス様が本当に死人の中からよみがえられたんです。だから人間はですね、神様の働きを破壊しようと思います。また神の民を破壊しようと思う、キリストの教会を破壊しようと思う時がよくあるんですね。歴史を振り返ってみると、成功したと思った時途端にですね、また神様の、本当だということを分かったんです。まあ、イエス様がおっしゃった、私は私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てません。人間は神様の計画を脱線させ、また遅らさせ、また破壊することができません。できません。3年半、この2人の証人が証しをしたんです。救われる人がいたかどうか書いてないんです。1節から12節まで読むといなかったんじゃないかと思います。しかし13節のご覧ください。その時、すなわち2人の証人が天に昇った後、大地震が起こって都の10分の1が倒れた。この地震のために7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ、天の神をあがめた。聖霊様が働いて、そして町の人たちの心が変えられて、彼らは悔い改めて神に立ち返って、そして神をあがめたということ。二人の証人がいなかったんですね。でもその町の人たちがですね、その聞いた言葉、見た奇跡を覚えてたんじゃないかと思います。だから彼らの証は無駄ではなかったんですね。最後に私のたちの証について4つのことをちょっと簡単にで終わりたいと思います。まず第一ですね、私たちの証の中心はイエス・キリストなんですね。イエス・キリストの死と復活、そして昇天。もちろんそれはですね、歴史的な事実なんですけど、でもその事実とともにですね、私たちはその意味を説明しないといけないんですね。なぜイエス様が死んで、なぜよみがえって、信じるならばどうなりますかということが大切。だから私たちの証の中心はイエス・キリスト。第二、私たちの証は個人、非常に個人的なものなんですね。 deeply personal。 私たちの人生がイエスの死と復活によって変えられています。 私たちはキリストにあって新しく作られたものであるんですね。ですからそこでですね、証の力があるんですね。 We have been changed。 だから証ができるんです。第三ですね、忠実な証人になるためにですね、忍耐と勇気が必要です。素晴らしい証を持っているかもしれない、そして喜びを持ってそれをみんなにシェアしたいかもしれない、みんな興味ない、聞きたくないかもしれない。この世はですね、私たちの証に対してですね、敵対する場合が多いですね。でも私たちがですね、続けて愛を持ってイエス様が私のためになされたことを皆さんに伝える必要があります。もう一つ最後にですね、私たちの証の結果を主に委ねないといけないんですね。人が受け入れるかどうかそんなに心配しなくていいんですね。神様にそのことを委ねればいいですね。だからさっき申しましたように、この二人の証人は3年半エルサレムで証をしたんです。その結果は誰も信じなかったみたいね。でも彼らの働きはですね、無駄ではなかったんですね。神様がその、二人の証人の働きを用いてくださったと思います。そして最後にですね、もう一度言います。私たちの信仰は個人的なものなんですね。 Very personal But it's not private。 私たちはイエス様が自分のためになされたことを周りの人たちに伝える責任、また喜びがあります。そして神様は必ずその証を用いてくださる人が救われるのです。アーメン。
それでは無理のない方はお立ちください。
愛する神様、どうぞあなたの良き証人として、今週職場で、学校で、また家で、友人の中で、どうぞ私たちを用いてください。私たちが経験した素晴らしい救いの恵みを、喜びを持って、愛を持って、イエス様を知らない人たちにシェアできるように、どうぞ助けてください。願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しい交わり、一人一人と共にあらんことを。アーメン。
日曜部の方は会歌で、集会。